それでは続きまして、古代、中世、近世の交通の要、武蔵国府の道路遺跡、源頼朝、家康がたどった道と題しまして、府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課課長江口圭様よりお話を伺いたいと存じます。それではどうぞお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました武蔵国府の町府中市から参りました江口でございます。実は私、生まれは違うんですが、町田に40年以上、もう45年近く住んでおりまして、この多摩地域の住民でもありますので、それでは今日は非常に、いい機会を与えていただきまして、頑張って話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私のレジュメは江口の1という丸2の1から4枚ですね。最初にすいません、レジュメの方で15分ほど、資料に基づいてお話をさせていただきまして、でその後10分ほどこの画面見えておりますスライドのご説明をさせていただきますので、ちょっと会場の方最初レジュメの方を使ってということになりますので、はい、ありがとうございます。私の方では、この府中市でですね、これまで今日府中市民の皆さんもいらっしゃるかと思いますが、昭和50年から市民の皆様のご理解ご協力によりまして、市内で今年で1800箇所近い発掘調査を実施をさせていただきまして、古代武蔵国府の具体的な姿、また中世府中の空間構造などが明らかになってまいりました。特に今日はあえて今日は宮田さんとお呼び、本当にお世話になっているのでですが、宮田さんとお呼びしますが、宮田さんから今回のお話にあたっては、ぜひこの長年の発掘調査で、先ほど宮田さんもお話しされてましたが、もともとは地下に眠っていたこの道路跡が実際発掘調査の成果でここまで分かるんだよと、でそれを、ここにも書きましたが、私たち大先輩から始めたこの関係者の努力で、地下に眠る道路遺跡の飽くなき探求が古代から中世の地方都市府中の復元につながってきた、それをぜひ話してほしいということをいただきましたので、私の方は本来タイトルはですね、道路遺跡遺構から見た武蔵の国府のことについてと思ったんですが、タイトルの方はちょっと宮田さんとご相談して非常に、仰々しい副題がついてますが、趣旨としてはそういうことでご理解ください。で特に大事なことは、国府の町府中の古代から中世、それから近世に至る時代の連続性に着目して、今日のテーマにつながっていければと思っています。ということで、私は最近結論を先に皆さんにお話しているのですが、今日の資料の右ページの終わりに書いておきましたが、この府中というのは古代中世近世という3つの時代において交通の要で、それが道路跡の発掘調査から分かってきた。で古代武蔵国府から中世武蔵府中、家康御殿から近世宿場町へというこの連続性が、言えるんだよということで、私は古代から近世に至るまで、武蔵の国の中心は府中だったというふうに、強く言っているんですが、今日はあえて、私も多摩地域の住民ですので、武蔵の国の中心は多摩だったこれが、その次の時代、次の討論に向けてつなげていければと思いますので、あえて、今日はそれを結論として言いたいと思います。それでは資料の方をお戻りいただいて、まず1番目の古代武蔵国府の道路と歴史的風景ということでめくっていただいて、江口の2ページ目ですね、左腕が古代の武蔵国府の図で、こちら今増井さんのお話がありました国分寺跡も一緒に入れています。従来は実は府中市の地図は府中市域でぶっつり国分寺跡が切れていたんですが、最近必ず府中市の地図にも国分寺の遺跡も入れて、国府国分寺と今お話がありました東山道武蔵道が3点セットで古代の都市計画の街づくりなんだよということを強調するようにしています。その下の図の2が今日話の中心が宮田さんから中世の話を中心にということでしたので、今日実はその話のほぼ大半は京都の森博物館の深沢康之さんのご研究の成果によっています。でこの図の2も深沢さんが論文に掲載されている鎌倉街道上道が入った図になりますね。 で、古代の武蔵国府ですけども、3ページをご覧ください。で、今日私がご用意したこの A3 版の地図ですが、江口の3の古代の武蔵国府と江口の4の中世武蔵府中、これは深澤さんの論文からそのまま転載したものですが、これ縮尺を全く同じにして、透かしていただくと大体位置がこう同じになるように掲載をさせていただきました。江口の3の古代の武蔵国府をご覧ください。今日は古代の話は簡単にさせていただきます。道路跡の特徴もこの江口の3の下の四角の中に書いておきましたので、後でご覧ください。大事なことは古代武蔵国府の風景という括弧2ですけれども、この歴史的風景につきまして、江口の3のところに書いておきましたが、東西約 2.2キロ、南北最大 1.8 キロの範囲で、段丘の崖から、かなり奥までですね、国府の町が広がっていることがお分かりいただけると思います。ただもちろん外郭は不定形でありまして、必要に応じて拡大縮小していきました。また国府域は都のように碁盤の目状ではなくて、機能を重視して形成されていることが分かっています。これが国府の古代国府の特徴でございまして、中でも特に今日は中世につなげていくお話が重要なんで、源義州という14世紀後半成立の軍記物にですね、源頼義が前九年の役を擁護するために、本来南向きだった六所部、これは現在の大國魂神社ですが、それを北向きに改めたということで、深澤さんは11世紀中頃に六所部の景観が大きく変わった、イコールこれが府中のグランドデザインにも、府中というのは中世の武蔵府中のグランドデザインにも大きな影響を与えたというふうにおっしゃっています。これ非常に重要なことでして、実は発掘調査でもですね、11世紀中頃を境にして12世紀代にかけて国府域の中の遺構遺物が極端に少なくなっていくんですね。そこが一つ発掘調査の成果とともに、この深澤さんが指摘したこの記述とも合ってくる非常に面白い話かなと思います。それから2番目、中世府中の道路と空間構造に入ります。中世の府中の構造ですけれども、こちら図のですね、4枚目をご覧ください。こちらが深澤康之さんが京都の森博物館のブックレットで鎌倉街道、武蔵府中と鎌倉街道という展示会の時に出した本からの図をそのまま転載してあります。右上にも書いてありますが、中世の遺構は古代ほど広範でも濃密でもないんだけども、この広がりに集中、この広がりの中で、いくつかの地域に集中しているようだというふうに書かれています。A 地域はこれは府中の中核、町の象徴になっている六所部、現在の大國魂神社、図の中心部分ですね。B 地域が鎌倉国防の軍事拠点である高安寺、図の左、上の方になります、真ん中上の方ですね。C 地域が鎌倉木の拠点、これは古代の国主の立ち回った場所です。それから以下 D 地域から I 地域まで一応指摘しまして、中世の府中の領域は台地の延辺部を主体としながらも、I 地域に3000人塚という墓がありますけども、この墓地を含むように中世規定地部分も広く含んでいたという指摘をされて、特色の1番目としては中世府中の空間は重層的に認識されていたというふうに結論付けられています。続きまして、カッコさん、古代国府から中世府中へという今日の大きなテーマの一つですが、まず深澤さんは、あからうのことを指摘されていまして、すいません、本文の方ですね、1ページ目のカッコさんにお戻りください。核となる施設、この古代の国府の中心を国衙と呼んでますけども、この国衙があったこの地域がそのまま大國魂神社六所部というのがおよそ重複して、古代中世両方ともにこれを中心にして集落が展開していること、意図いたしまして、国府域と府中領域の規模範囲、古代の国府域と中世の府中の領域の規模範囲が近くて、道路にも共通する路線があること、 つまり中世府中のグランドデザインの基礎は古代の国府の段階に備わったとして多元的な複合都市層の原型も古代国府の中にあるというふうに説明しています。これは図の3枚目で私が作った古代の国府の中でもやっぱり国府域の中は A 地域からですね、私が A 地域から G 地域と呼んでますように、まあ、いくつかのこう機能的にこう複合的に国府域が出来上がっています。で深田さんはそれとやっぱり中世の武蔵府中もこの図の4枚目にあるように A 地域から I 地域までそれぞれ特色ある、空間構造になっているということを指摘されました。ただ異なる点もありまして、私は古代の国府は面的形成機能重視型都市というふうに呼んでますけども、古代の国府は先ほどお話したように段丘の奥まで実に、もう 今でこそ人が住んでますけども明治期までは人が住んでないところまで国府域が進出しています。でも中世の武蔵府中はそれに対して、図の上の方までは範囲が広がっていなくて、段丘の崖に沿っていることから、そういう異なる点もあるということが指摘されます。ということで深田さんは特色の2番目として中世府中の空間構造は古代国府から連続する部分が多いというふうに指摘をされています。で括弧4として中世都市武蔵府中での展開過程の資源始まりは11世紀中頃、これはこの後ご報告される小野和幸さんが宗者の設立を大きな画期として中世都市武蔵府中の原型が出来上がったというふうに論文でまとめられています。括弧5として中世府中の成立、これはですねまず古代の国府から中世への展開は11世紀中頃に大きな画期があって、でその後今度は中世の府中という町になっていく、でこの府中という町になっていくのは13世紀の紅葉から14世紀というふうに、深田さんはまとめられて、14世紀の前葉頃に都市集落としての画期があって、ここで中世府中が成立するんだというふうにまとめられています。その次最後にですね、これは私なりに最近の、著書からちょっと引用させていただきました。頼朝の時代からその後の鎌倉街道と武蔵府中の歴史意義について、近年の研究でまず最近木村茂光先生が非常に、いい本を出されまして、頼朝と街道という本です。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、その中で頼朝は挙兵時から鎌倉の地政学的位置を十分理解し、その弱点をカバーするためにも武蔵国府を確実に抑えるべきと考えた。古代以来のこの拠点としての武蔵国府が非常に重要だったということを書かれています。これはまさに私は古代の国府からそのことが言えて、中世の府中も それが連続していく、非常にこれは重要な指摘だと思っています。有名な平将門の乱でも将門は東国を支配するときには道路を使ってこう行くんですけども、まあ、そういう坂東の中心が古代から府中にあって、で頼朝の時代にもそこが非常に重要だという意識があったということを指摘されている。これは非常に重要なことだと思います。続いて斉藤慎一さんがですね、次に南北朝から戦国期にも着目して鎌倉街道神道が常に政治的舞台となっていて、武蔵府中はその鎌倉公方の軍事的な起点として位置づけられていたということで、武蔵府中の政治的な意味の大きさを指摘されています。つまり中世ずっとですね、その後も古代以来、拠点だったということが非常に重要だということが、他の先生方の、意見でもあるということですね。で最後に、近世ということで、まあ、近世に至るところまでの話ですけども、もう一人大事な人がいまして、徳川家康です。で家康が実は1590年に、これは家康が作ったのか秀吉が作ったのかという説が今2つありますけども、ここではその説には触れないで、徳川家康の府中御殿というのが1590年に府中に作られました。資料の2ページの右側にそちらずっとですね写真と表を掲載しております。御殿というのは初期徳川将軍家の宿泊休憩用の施設でありまして、この府中のですね、3枚目の図の 古代の国府の寺地域というところに上に御殿地と書かれている場所がありまして、 JR 府中本町駅のすぐ東側で徳川家康の府中御殿が見つかります。で、実際発掘調査はごく一部しかやっていないんですが、図の2枚目の右側に、全体図がありますけども、柵の跡とかそれから推定、クリア、またお高部屋のようなものが見つかっていまして、その中で図の中央左側に井戸とあります。右側にその写真がありますけども、大型の石組みの井戸が発見されまして、そこから三つ葉葵門の極めて初期の徳川将軍家の文様が入った鬼瓦が発見されましたので、この発掘調査の成果によってこの場所に徳川家康の府中御殿があることが、確定しました。で、右下に文献の表がありますけれども、1590年に、造立が、命令されまして、残念ながら1646年正保3年に、出火による大火によりまして焼けて、その後は再建されなかったということで、実は家康が武蔵の国に最初に入って、おそらくやっぱりここが国府の中心の場所で、実はここは家康御殿の前に、古代に国府の時代に国司の館が作られた場所でして、家康は間違いなくここが国府の国司がいた場所で、武蔵の国を治めるためにはまず府中に入って、で御殿を作って江戸に入る、8月の日ですね。で、間違いなく府中から、江戸の方へ向かっているということですので、まあ、その点が非常に重要なことだというふうに言えると思うんですね。で、一応ここまでレジュメの方でお話をさせていただいて、あとはちょっとお時間があまりありませんが、具体的な、意向の方ですね、スライドでお見せしたいと思います。まず古代武蔵国府の道路です。先ほど増井さんから話がありました、右側は省略して、左側の下がですね、もうこれはすいません、レジュメの方にありませんので、会場を暗くしていただいて結構です。図の左下が先ほどちらっとお話しいただきました、府中市の東芝エンジニアリングの中で見つかった東山道武蔵道で、幅12メートルの両側に側溝と呼ばれる溝があることがお分かりいただけると思います。こちらが国分寺連絡路と呼んでおります、これは府中市の栄町というところで見つかった、国府と国分寺を結ぶ道路ですね。この白線の内側が路面になっておりまして、武蔵国分寺の掃除に抜ける方向には、歌舞伎門を想定してますけども、門柱状の遺構も見つかっています。で、こちらについては左上にありますように、現在、史跡公園として整備がされていまして、子どもたちの憩いの場になっていますね。上が総寺で、右下斜めが国府高校、左上が天寺高校になります。で、あと古代の道路ですけど、これ主要な東西道路で、これ私が発掘調査をしたんですが、すいません報告書からそのままスキャニングしたのでちょっと見にくくて申し上げませんが、いくつかの溝がありまして、真ん中に路面があって、波板状の凹凸が、これ古代の道路では非常に珍しいんですけども、先ほど来出てきている波板状の凹凸面というのが見つかっています。もう一つ古代の道路ですね、これは斜めの道路で、ケーズ電機という電気屋さんが国府域の北西方向にあるんですけども、そこの発掘調査で見つかった、斜めの道路跡になります。こちらはうちの湯勢さんという職員が最近論文で推定古代の東海道じゃないかというふうに、書いています。後でご確認いただきたいのは、図の古代の国府で社交道路という斜めの道がありますけども、それがこの道路跡になりますね。次に中世の武蔵府中の道路です。こちらも深澤さんの近年の論文の図を引用させていただきました。真ん中に鎌倉街道上道が走っていまして、そこで、発掘調査がいくつかされています。で、それ以外に東西の主要な道路がありまして、そちらも発掘調査がなされていますので、そちらを順番に紹介させていただきます。こちらが鎌倉街道上道ですね。先ほどの図の真ん中の部分にありましたけれども、府中市の三好町というところを中心に発掘調査されていまして、まず調査は、上から剥がしていくと、硬い面が見つかりまして、このように両側に側溝がある場所がある、側溝がある場合はこういう形で、道路の、溝が両側に見つかります。 でちょっと分かりにくいんですが、真ん中硬くなってる面がお分かりいただけると思うんですが、そこにここの場所では2畳の和立状の、跡も見つかっていますので、まあ、荷車のようなものがこの道路の中を走ったことが推定されます。だからこれを剥がしていくと、このように最終的にはくぼんでいきまして、こういう状態の道路が見つかっています。今日はちょっと細かいそのなぜくぼむのかとか、そういうことはちょっと省略をさせていただきます。でこちらがですね、米軍撮影昭和22年の空中写真に、実は鎌倉街道の今のこの発掘調査で見つかった道路跡が見えているんですね。これは真上から見たところ、南、下が南、上が北です。こちらが東芝府中工場になりますけれども、ここをご覧ください。ここからずっとこう来て、ここに、きれいにですね、鎌倉街道上道の痕跡がしっかり写っています。逆にこれ北が下、上が下が北で、南を見た方向でこれですね、これです。非常にこれ実はこれ鮮明な画像にうちの職員が頑張って、きれいに一応してもらって、こういう形でくっきり道路跡が見つかっているのが分かっています。でこれの発掘調査した地点が先ほど見ていただいたのがここら辺になりますね。まあ、このように現在府中市は市街地化されて、全くこの道路の痕跡は見つかっていませんが、このように空中写真によってですね、鎌倉街道上道は実際ルートがはっきり捉えられるということですね。まあ、こういう成果に基づいて、例えば中世の東西道路跡も見つかっていまして、これは旧現在の甲州街道、現在の旧甲州街道の前身と考えている東西にまっすぐ伸びている道路跡で、やっぱり真ん中に波板状の凹凸がありますね。から最近の成果をご紹介しますよ。京王線の府中駅から、ちょっと、西の方に行きましたところの、欅並木通りの西側のビルの建て替え現場で見つかった道路で、まあ、最初はこういう硬い面が見つかって、それを剥がしていくと、砂利が見つかって、最後は溝状の深いものになっていきます。でこの発掘調査の成果は近年職員がその成果をまとめてましてですね、このようにこれが今の発掘調査の場所です。でこういう斜めのものが見つかっている、それの続きだということが分かって、こういうのをつないでいくことによって、先ほど宮田さんがおっしゃってた点と点と点の発掘成果をつないでいくことで線になる。でそれが実際こういう明治の迅速図と照らし合わせていくと、これが現在小金井街道と呼んでいる道路になりますけども、こういうふうに明治の迅速図でもしっかり出てきていて、この延長にこの場所があるんだということが分かるんですね。こういうことが一つ一つの点と点の積み重ねが線として結んでいって、それがこういう調査の成果と研究の成果によって道路が連続してくるところが分かってくるということが、今日私が強調させていただきたいことですね。でまた近年の調査少しお話しますと、これは現在府中街道と呼んでいる道は中世の南北の大動脈と考えられていますけれども、やっと近年ですね、そのごくごく一部ですが府中街道の前身と考える道路がここで見つかりました。その中にはこういうふうに馬の骨も大量にですね、発掘された例なんか、珍しい例もあります。またこちら西側の方に行きますと、ブバイ川の駅の近くでは近年ですね、このように大量の中世の瓦も見つかっておりまして、鎌倉街道に沿ってですね、瓦葺きの建物があったことが分かってきています。で最後にお話しするのは、さらにもう少し西の方に行きますと、中世の区画溝が、JR の西府駅の区画整理事業によって見つかっておりまして、こういう成果も、これは深澤さんが、最新の論文でまとめているものですけれども、こう先ほどの航空写真でもやっぱり道路として残っているようなところが、溝として発掘されている。でそういうところも、現在ですね、府中市の方では、分かってきている。つまり今日は道路を中心にお話ししましたけれども、それが中世の武蔵府中という領域全体も発掘調査によって捉えられてきているんだということが、発掘調査の成果によって分かっています。 あと1分ですのでまとめさせていただくんですが、もう結論は最初に申し上げましたので、もう一つ今日ちょっと思い切ったことを言いたいんですが、昨日ちょっと今日こういう話をするんだというのを職場で、とある先輩に話したところですね、今日はちょっとしか出てきませんけど、中世瓦が見つかった場所は実は高安寺というお寺さんがある場所の崖の下なんですね。で、その高安寺というのは実は足利尊氏が再興したお寺で、安国李承の寺というふうに呼ばれています。で、実はそう考えると今日私のタイトルの副題は源頼朝徳川家康がたどった道だったんですが、もっと思い切って言えば実は府中は将軍の町、頼朝尊氏家康がたど、った道でもあるということを最後にちょっと、これは昨日実は先輩がですね、明日こういうふうに言ったらいいんじゃないのと言ってくれたので、控えめな私は、宮田さんに言われてこのサブタイトルにしたんですが、もっと思い切って言えば頼朝尊氏家康、この3つの将軍の町であるんだということも、思い切って言えるのかなということを最後に申し上げまして、私の方の、発表の方は終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
貴重なお話をありがとうございました。武蔵国府があった場所ならではの府中市の取り組みがよく分かった感じがいたしました。ありがとうございました。